ついに春が来ました。
いや、いいよね。大体昨日ぐらいからね、平均気温じゃなくて最高気温が20度と。
そうで、桜もね、もうちらほら。
そう、25日から23時ぐらいが開花日だね、京都でしたら。まあまあね、聞いてる人で京都以外の人はね、ぜひ京都にお越しいただいてね、
うん、いや本当でも京都の桜は本当場所によってはなんか本当になんか、あ、誰でも写真撮ったら綺麗に撮れる桜ってこういうことなんだなってぐらいの桜がたまに、はい、なんか、あ、本当いいところにあるよな。
完成されて、
完成されて桜たまにあるよね。
しかもいろんな種類の桜があるからね、
うん、
今だけじゃなくて、あの、長期にわたってというのが楽しめるということですと、
うん、そう、
そんな春の日に、
うん、いろいろ、そう、春になると増えてくるんですよ、ライダーとかも。
のライダーはね、
ライダーも
ね、あったかくなってくる、
あったかくなると、どんどんね、もう一人増えてくるんですよ。ライダーが増えてくると、まあ、
まあ、もちろん、その、あれだよね、よく言う悪のあれが増えてきたら、もちろんそれに伴って、正義のヒーローが出てくると。
うん、そう。はい、まあ、そういうことです、まあ、取り締まり、最近よ、もう、本当すごいね。
うん、もう、俺はまだ、一回も会ってない。
いや、俺も会ってないよ。会ってないけど、危ないっていうのは何回かあったし、
はいはい、
結構、本当気をつけた方がいい。
うん、確かに。ちょだって、いや、何がね、夏よりも今の時期の方がみんなスピード出しちゃうからね。
そう。
暖かくなって
きて。暖かくなって、そう、なんか
テンション、つってね。
よっしゃ、テンション上がっちゃうんだよ。なんでだろうね。まあ、わかるよ。嬉しいもんね、まだ。
そうなんだよ。ペース配分わからない。
ペース配分わからないし、うん。なんか夏とかやったら、
そうそう、
涼しさを求めて走り、なんかね、違うんだよね。はいはい、
確かにね、
あのワクワク感とあれとはまた違う
し、また違った楽しみ方というか、まあまあ春はもうあれだよね、本当になんか、まあ、よく言うクリスマスプレゼントでキックボードだとちょっと来たーみたいな乗り方だよね、
ヒャハーみたいな感じだもんね。
そうそうそうそう、夏はもうそのキックボードちょっと乗りこなしたぐらいで、あ、ちょっとじゃあこれで技決めちゃおうかぐらいの感じだからね、
うん、
またちょっと違う感覚なわけですよと。それで、
いや、それで、
うん、
もうな、くだらない話、くだらなくないよ、全然。で、まあ、間、その、集山街道から、集山街道とか、まあ、宮間あたりとかをね、まあ、軽く流して、
うん、
まあ、帰ってこようとしてたら、まあ、とある、まあ、帰りに、結構ネズミ捕りで、まあ、有名かは分からんけど、俺もまあ、あ、結構、あっこやってるなっていう場所が、まあ、帰りの橋のところでよくやってる。あっこじゃないよ。よくやってる、あの、トンネル抜けたあっこじゃなくて、結構街中の方に入ってったところで、なんか、あるんだよね。橋でちょっとネズミ捕りやってるところがあって。で、まあ、なんか、よく、で、その前に、なんか4、5台ぐらいの、なんか SS の、なんか集団、集団ではまあ5人ぐらい、5人組の、まあ若いかわからんけど、
若い
かはわからんけど、なんか服装とかなんかもう行動見通と写真見なきゃ若いなと。
若いというか免許取り立てだと。
取り立てではないけど、なんかその、まあ20代ぐらいの。
俺たちも20代だけど、
うん、なんかわからんかな、雰囲気で。
だから、あれだろ、乗って間もないじゃないけど。
うん、そうだね。
乗った時のテンションなのね。
テンションか知らんけど、5台ぐらいがいて、で、まあ、その、車1台挟んで後ろに俺ぐらいがいて、はい、
うん、
で、途中でその車がヒューって曲がったからもう俺もその集団に入っちゃったわけ
よ。なるほど。
入っちゃって、うん、なんか一緒に仲間入りしてたわけよ、
うん。
で、そしたら対向車のね、何台かがなんか、だいぶパッシングしたのが気づいた途中で。
うん、
で、もうなんか、ライダーもたまに来て、そのライダーも結構パッシングしてたから、うん、あ、なんかもう全員なんか、あ、ネズミ捕りしてるんだなっていう。
うん、
もう全然、その感じが分かってただけで、結構パッシングしてくれてる。ああ、やってるなと思って。
うん、
で、ああ、多分例のいつものアコやし、
うん。
で、みんな、もうほんとそう、なんか50キロぐらいで走っとったわけよ。で、ちょうどその橋に差し掛かったところで、
うん、
なんかさ、おっちゃんがよ、
うん、
どっかの知らないおっちゃんが、こうやってさ、手を、こうやってまあ、スピード落とせの、ネズミ捕りやってるアコ、みんなスピード落とせってさ。両手広げてさ、ここ、なんてほら。
立ってるおっさんが。
あ、そう、立って、もう、本当の、京都の、
うん、
どっかそこら辺におる、どっかのおじさんが、うん、ジャージ着て。
抱かれたままって出てくるような、
ね。ようなおじさんが、工事員が、徐行、工事現場でさ、なんかよく徐行とかするときなんか、うん、こんな、うん、あいつだ。あれをずっとやってるの、足の上で、
はい、
足の上で、
うん、
すぐ、 2メートルぐらい向こうにあのレーダーが立ってるだけいい仕事してるねおじちゃん、ボランティア活動してるんだみたいな、でボランティア活動してるわけよこれで、
マジで
で前のライダーたちなんかこうやってありがとうみたいな、
止めて警察はいたのその先に、
うん、もちろんみたいな、
いてもう素通りして、
いや そっからよもう、
うん、
こいつら若いんだなって思いますさ、みんなね、
うん、
30キロぐらいだね、もう警察の目の前でさ、
おそう、
もう超スローペースでさ、俺もそれに付き合わされたとよ超スローペースでさ、もうわざとらしくさ、もう警察の目の前でさ、しかも結構、うん、警察たちもさ、なんかさ一人と二人でじゃなくてさ、結構ガチな取り締まりしとったわけよ、
おそう、
なんかガチなさ、なんか結構あの
俺はパッシングするわ
と、あのなんかその単独の握手会とかじゃなくて、
うん、
サイン会とかじゃなくて、結構ガチなサイン会場を、うん、お開きになってらっしゃって、
う
ん、結構有名な、なんかもう本当にお前ら覚悟しとけぐらいの勢いで、もうみんなこんな風に立ってて、
うん、
本当5、6人ぐらいで、パトカーもなんか2、3台ぐらいとなってさ、
パッシングする側も捕まったらやばいぞ
と、やばいぞ、怖いと間違わなくて、
うん、
でもまあまあ捕まらないけど、あのボランティアの方がいるから、そうだねでしかも前の SS の集団たちはさ、うん、まあ明らかにマフラーを前改造して、マフラーのマフラーの音は、うん、明らかにちょっとそれはあれなくせに、30キロでめっちゃブンブン吹かしながらメディアスの目の前たちを通っていって俺もなんか一緒になんか仲間に入れさせられちゃって、やめろやめろと思いながら、
それは通り過ぎて、もう警察じゃん、
もう、いや警察もなんかさ、なんかもうこんな感じよ、こんな感じよ、ほんとあの腕組んでもうなんか首振ってさ、もう早い行きなさい的な、こいつらなかなかやんちゃやなと思いながら、
ていうかあれさね、気づかないのかね、
何が
警察も、
いやなんかもういい、なんかいいんじゃない、警察もさもう分かってていやなんかさ、
まあでもちょっと2つのなんかあれがね、取り締まって、もうまあよくさネットとかで話題になるのが、ああいうことで点数稼ぎしてるみたいなのあるけど、警察もやらないようにしてるっていうのがあるから、
うん、そうそう、
うん、あれで別に遅いスピードで走ってくれたらいいんだよね、
そうそう、
それで別に捕まる必要はない
んだよ、そうそう、なんか俺が思うには、まあ、流行ってなんかまあ気をつ、
ちょ
っと、ま
あ、そうそうそう、あれであっつって火を引き締めさせるためにいるわけで、
そうそう、そのあが大事と俺は思って、まあいい警察はそれを思ってやってるけど、まあ悪い警察はね、あその
あも許さんかもしれんけど、それは知らんけど、まあまあポイント稼ぎの人もまあ中にはいるかもしれない、
う
ん、
と思うけどね、
基本的にはそういうあれらしいね、
うん、まあ、あってのがね大事だと思うよ、うん、っていうのがあってさ、でもなんかさ、まあそういうのもあって、ああ、でもなんかこういう、なんか俺もなんか若干なんか、若干ね、いつも一人やけど、なんかこういうなんかでこういうことするの、なんか、ああ、いいな、いいなって言ったらちょっとあれやっちゃうけど、
うん、
わからんなんか。
そう、ドタバタだよね、そこら辺で。うん、トンネルがその付近だけドタバタだよね、なんかね。
うん、なんかもう。
めちゃくちゃパッシングしてきて、おじさん何やってんだよと。
いや、でもあの面白かったよ、本当に。だからパッシングしてる時点でもう、大体もう、あ分かった。ありがとうって思うけど、まさかそこでさ、もう、こう、気をつかないよ。あれがあるとは思わんかったけどさ。
免許取り上げられたのかと
思うね。そうそう、それぐらいの気持ちよ。あ、で、その後よ。で、その
後、まだあるのね。
まだあるって、これは本当、これ普通の光景っちゃけど、で、その後さ、交差点とかさ、
うん、
俺たちもさ、たまにやるやん。ちょっとまたメールが来たけど、たまにあれ、なんか俺たちもさ、なんか2人で走ってて、別れる付け合いにさ、まあ、か、なんか交差点とかでこうやってシュッとさ、手上げてさ、スーッてなんか別れていくシーンあるやん。
うん、
なんか、その集団とかも、なんか、2、3個ごとになんか1人ずつ減っていくわけよ。
おうん、
そのためにさ、なんか施設でこうやって、あ、じゃあな、みたいな手上げてってさ、
うん、
1人、2人ってどんどんいなくなってさ、うん、最終的な人、もうみんななんかバーって散るわけやん。
ね、
うん、で、俺ずっとそれ眺めとったわけよ。ああ、いいな。あのなんかさ、交差点際の交差点で分かるやろこうやって、こうやって、あ、じゃあな、みたいな、スーンって分かれていくあの感じ、うん。
そうね。やりたいと。
やってるやん。やってるけど。
俺たちね、あんまやんないのよ。なんか、手あげてるよ、
お前。俺たまにあげるよ。
お
あ、でもまあ、夜やしね。
そうそう。
夜やし。
なんか、
なんかね。
まあまあ、あげるはあげるけど、なんつうのかな。もうなんか、その向こうみたいな意識
なんか背中で語ってるもん、
ね、そうそうそう
そうそう もうさらかでじゃあなみたいな。
じゃあのあの瞬間、前のラジオでアテネが、お前たちは切るのが早いって言ったけど、うん、もう、じゃあねの手前で、じゃあねの、じゃあねのあのやりとりができてるじゃん。うん、なんか、例えば、川崎が曲がるときにスピード落として、俺はまっすぐだからスピード上げてもう抜いちゃうみたいな。もうじゃあねの手前でじゃあねしてんだよ。
そうそう。あ、これで、ま、なんかもう、行動で。
そうそうそう。
これ、手上げるほど
でも。手上げるじゃなくて、もうそのときにもうスピードの感じとか、自分の車線変更とか。
ここで分かれる
ぞ。もう合図してるみたいな。そうそうそう、あるよね。もうその向こう側みたいなって。もう当たりからしたらちょっと早いんだろうね。ちゃんとジャーニーしろよなん
だ。じゃあ、そう。
ちゃんとジャーニーしろよな。
俺たちは、うん、さ、ね、でも、その改めて、客観的にさ、そのジャーニーを見ると、ジャーニーってか、このスッてあげるんだ、うん、ああ、やっぱり。
見てたらいいな。
ああ、なんかいいなと。
確かに、俺たち後ろから見てたら、あいつら何
なんだろう。
喧嘩したのかみたいな。
似たような格好してるって。
喧嘩してんの？
喧嘩してんのみ
たいな。何の相手もなく一人だけバラして
ます。うんって言
って。何があったのみたいな感じ
で。だから、
うん、
あれはなんか、うん、まあ、客観できないけど、でも俺たちからしたら、まあ、出すほどでもないって、あ、なんのかな、やっぱり。
そう。
っていう話でした。
はい。
はい。
そうか、春になってね。
ちょっとはしゃいでますよ。
重くなってきました。私もね、先週、メンテナンスのバイクが入ってきてね。チェーンとかオイル交換とか、
ね、だから今日見たら結構綺麗になったね。結構何を交換した
の？別交換したのは前のブレーキパッドとオイル交換をしましたと。で、まあね、バッテリーもね、なんだっけな、あの店員さんに、まあ、まあこれあれですよね、まあまあ まだ1万7000ぐらいですよねつって、まだまだ大丈夫なんでって話されて、まあ、ああそっか、まあ、これ走ってねえなってちょっと思ったよね。
俺逆。すごいですね。
そうね。
走ってますね。
7万だっけ。
いや、でも、その7万っていう距離もあれやけど、その1年間、年間走ってる距離がすごいって言われた。なんかもう本当に、伝わってきますよ、バイク好きなっていうか、なんかそこの話まで来てしまって。ああ、なんかそこまでなんか気遣っても、まあ好きなんですよ、みたいって。いやでもたまに通勤とかでも使ってるんですよって話。いやでもね、通勤で使うにも距離は結構これはすごいだと思いますよ、
う
ん、まあ
そうそう、
うん、
確かにな
んか伝わってくる距離ですねと思ってましてはこの7万キロ以上まで行ってもそこまで乗り続けるっていう、うん、いやいいですねと思ってもう頑張って10万キロっていう話をされて、あ、10万キロまで、
あ、そうで
我が社をお願いしますということだと。
そうだね。俺はね、だからもうそれ逆算したのよ。まあ大体このペースでバイトになったら何年ぐらいで、で、俺大体目指してる。もう20万キロぐらいジムで多分乗れるの、
うん。
ちゃんとメンテナンスしてれば。計算したら俺50年ぐらい乗れるから、
そう。いや、でもよ。
あ、こいつ一生乗れるんだ。
でも。
パーツとか、走行距離だけじゃないからね。
そう、パーツとかやっぱあるし。
うん。
うん
あるよね、
パーツとかあるし、で車種結構年式的にも古いしね。
そうだね、すでにね、うん、買った時が10年前のバイクが7000キロしか走ってないみたいな状況でね、
うん、
私はあのバイクはもうふかったしたつに煙出しながらベンチ行くかったから分かる、あの
なんか
そういう漫画とかのさ、
分かる、
初めの方に出てくる
なんか
おじいちゃんが乗ってたバイクを演じかけた、
おじいちゃんが乗ってたバイクを孫がなんか勝手に乗って、じいちゃんバイクあるじゃないかって、
バイクでもなんかそのファンタジーの乗り物でも何でも、俺が昔若い頃に乗り回したんで、つって、ちょっとさりついてるけどなって、ブワーブワーブワーってあの出てくる感じが。
すごい煙じゃないかよ。
もう初めて見た時で、うわ、これすげえって俺思ったもん。
奥の層から取り出してんだよね。
そうそう。これに乗るんだみたいなあったけどね。
いやでもね、その気持ちは確かにあるな。DT200WR のところ。あれは結構強烈だった、
ね。うん、そうか、そうだね。
あれはね、なんかほんとボロボロでさ、
うん、
もうなんかキックも全然かからんでさ、ちょっとコツがいるんすよとか店員さんも言ってくれてさ、全然かからないやつで、いや、ちょっとコツがいるんすよって。で、なんか2班、ちょっとなんか、時間かかりそうで、ずっとキックして、ボッボッ、ずっ、バインってなんかかかるわけよ。あの時の煙でなんか、あ、これでやっと動く、ね。あ、なんか、すごいこのバイクって思った。
おぉ、いいなぁと思った
よね。いや、こいつはすごい。
で、そのバイクが1週間か2週間メンテナンスしただけでさ、普通に走れるバイクになってるからさ、あ、すげえってその時思った。 そのね、メンテナンス、やっぱ全然、全然使えるんだってなったよね。全然使えるバイク。普通ともう本当に遜色ないよね。だからよく車とかで、ブロブロガタガタガタガタやってる車あるじゃん。ああいう感じだと思ったら全然違うんだよ。で、もう俺はこのジェベルが普通だと思ったんだけど、セレノの225かな。うちで乗ったバイクがね、200かなんか。あれ乗った時に、すごい、すぐエンストするし、バッテリーすぐ上がるし。
ああ、確かに。あれはだって。
これがダメなバイク。ダメなバイク
だ。ダメなバイク。ダメな。
これかと。あ、だってあれ乗っても俺あんま楽しくなかったさ。ジェベル乗って楽しいってことは、やっぱりこのバイクってすげえんだって思ったんだよね。
このバイクは面白いってことは、その乗ってる人間が面白いかどうかだっていうね。あの、ライデックスのね、
セリフ。まあまあ、それはね、あるけどね。でも、そう。やっぱでもね、やっぱでもそこまで持ってく最低限の状態ってあるなと思う。
ああ、でもわかるわかる。
もう無理じゃんって状態はあるわけよ。
あのセロは、うん、結構来てたね。来たって、ね、本当何もされてないって感じがあったね。
うん、確かに。はい。という感じでね、春も始まってまいりましたと。これからどんどんそういう機会が増えていってね。まあ私たちもね、なんかそういうところにツーリング行きましたら、また面白い話を持って帰りたいと思いますので、また皆さんもね、うん、それまでにツーリングしてもらって、私たちが話したところに、ああ、俺もそうなんだよっていうふうにね、言えるように、
言える
いただきたいと思いますと。
僕から目線が知らん
けど。はい。で、ね、まあ、遅めましたけどね、自己紹介は入りましたけどね、まあ、こんな感じで、今日はね、私もね、初夏の風がね、舞い込んできたな。まあ、二次会は何もないけど逃げ出してきましたと。入社式終わりの睡眠不足のジェベルスと仲間です。
ああ、俺はもう逃げ出してきましたよ。そして感じるんです。カバサギです。
はい、ということで今回もお送りしていきたいと思いますと。冒頭に話したね、まあね、取締りのこともそうですけどね、みんなもね、まあはしゃぎすぎないように、
そう、はしゃぎすぎないように
バイクに乗ってもらえたと思います。ということで、そうだな、まあそんな感じで、バイクもね、だいたいみんなその、まあ今、例えばこんな感じで聞いてもらってる人の中にもね、もしかしたらバイク持ってないっていう人もいるかと思いますと。で、そんな人が今から免許取りましょうという時にね、まあ、ライドオン調べたら、あ、ラジオが出てきた。聞いたらバイクの話してる。っていう感じでね、バイクの参考になればと思います。うん、そんな感じでね、今回もね、あの川崎さんからもね、バイクの紹介たまにはねしてもらおうと思いますと。
てかたまに思っちゃうからさ、本当全然バイクの話しないタイプあるからさ。
そうだね。
本当にね、
申し訳ないね。
申し訳ないけ
ど。タグをつけた方がいいかもしれないね。
いや申し訳ないっちゃうけど、申し訳なくないと俺は思ったり、そこに訪ねてお前もなんかそういう。ねえ、みたいな。
何が、
なんかその、
私
ね、お前。
中村の話
じゃない
けど。市長のリスナーの話。
リスナーの話なんだけど、お前らもなんか、多分探してると思う、何か。
ああ、なるほど。ということで、コーナー行きましょう。はい、タイトルコールお願いします。
お前、久々に、川崎のバイクの紹介コーナーです。コーナーの方がいいのかな。
はい、まあ別にいいですよ、はい、そんなの。あのね、編集次第で何とでも
なるからね。何とでもなります。
はい、ということでね、今回はどんなバイクを紹介してくれる
んですか。どんなバイクっていうか、はい、まあこのコーナーは、川崎が、まあ、好きなバイク、気になるバイク、うん、こういう良かったバイク、乗ってたバイクを紹介したり、共感したり、
そうね。
共感したり、何も詳しくない中村さんに説明したり、
詳しくない、ね。
本当に、
何も詳しくないからね。
本当に適当に、はい、なんかバイクの話を強制的にバイクの話をしないといけないコーナーなんですよ。
そうなんです
よ。そうなんですよ。こうだとしないとバイクの話しないからね。なかなか。まあさっきみたいにツーリングの話だったけど、
あ、そうそう。
そう、バイクの話ってのはないから、
確かに
勘違いする人がたまにいるからね。
私はどっちかというと、まあまあ、そこもまた面白いところがあるね。そうそう。バイクにしばらく乗ってくると、そういう、ジャンル分けみたいな。
そうそう。なんか、用途の話なのか、用途とバイクの乗りの本質の話なのか、うんうん、バイクの話なのかっていうので、
そういったところでライダーにも何種類かあるんだ、
そうそう
みたいなのあるよね。
そういうのもあるしね。だからそういう、でもこのラジオを聞く人は、やっぱバイクの話より本質の話の方が俺は好んで聞くと思う。もう俺そういうの好きだからさ。
あ、まあまあ、うん、まあまあ。そっち絞られてくると。バイク好きの人はあんまこれを聞かないと。別にためになんないからね。
そうそう。
これ
どうしたいかって。例えばだって、いいけど、そのライダーで、サーキットとか通って、遠い攻めたり人に関しては、 本質まではなんかもうそこまで痛い話はしなくていいみたいなと思うね。
確かにね、コーナーギリギリで曲がりたいとかね、うん、そうするする俺今日3センチなんです、だから膝上3センチで曲がってやったぞとか、ウィリーって50メートル走ってやったりとか、そっちの方が面白いかもしれない ね、もうそういうことはあんましないからね、
うん、でたまにはそういうなんか俺のそういうバイクの雑談的なことをしながらちょっとねお勉強会しようかと、
はい、
まあ、俺もそうで何を話そうかというと、まあ、はい、俺の、まあ、あんまり毎回言ってけど毎回、まあ、あくまでもいいけど次に乗りたいバイク、次に気になるバイクっていうのを毎回たまに説明するやん、
うん、
で言ってるのが俺まだ一度もう2気筒のバイクツインのバイクに乗ったことない
んだ、うん、そう、もうねもう一回ツインの方からちょっと説明してほしいぐらいなんだけど、あの2気筒4気筒フォースト2ストと違いって何、
まあ、そこで違うわけよ、
うん、
いくよ、まずフォーストとツーストの違いよ、
うん、
フォーストっていうのは例えば、
うん、
今まで俺が乗ったそのお前が乗ってるジェベルとか、
はい、
俺乗ってる GGR とのことでツーストは、
まあ、
DT200WR、 あれは、
まあ、
簡単に説明すると、
はい、
エンジンがすごくなんていうかね、もうすごい説明しづらいな、俺も原理まで話すとあれやけど、まあとりあえずじゃあこれ簡単に話すわ、エンジンオイルとは別にツーストオイルっていうもう一つのオイルがいて、
うん、
それを燃やしてなんか
そのフォーストはフォーストオイルってのがいらないっていうの
は、それはエンジンオイルだけでいい、ガソリンだけでいいっちゃう、ガソリン
何の数が増えたら減ったりするの、フォーストっていうか
ツーストロークはなんだろうな、って説明したらいいのよ。
あ、その部品の数じゃなくって、
そう
動き方とかの、
エンジンの違い。もう簡単に言う。エンジンの
種類
の違いで、
の違い
簡単に言うと、
うん、
本当に簡単に言うと、フォーストはよりマイルドに設定されてるけど、ツー、うん、ストロークは、まあ、ツーストロークバイクってのは、昔のレーサーレプリカとかによくあるように、すごい過激な高回転で、
っていう感じの仕方をするエンジンを
ツーストロークバイク。俺も簡単に説明でき
ない。それはなんか別のなんかオイルが必要だと。
オイルが必要で、でさらに燃費も悪くて、ツーストロークはとりあえずなんかエンジンはもうすごい消耗してながら走る感じ。も
う、うん、
なんかつまり簡単に言うツーストロークの方が爆発の回数がなんか多いってよく言われる。
うん、
言ったらわかるから。回数が多い分、
うん、
その分摩擦も激しいから、
うん、
その分劣化も激しいって言われて、ツーストロークバイクはあんまり長も、フォーストバイクよりかはなんか長もしないんで、ってよく言われる。
はいはい、
だから DT200WR はね、ほぼあれレーサーだった。本当なんかレーサーの、うん、なんか、エンデューロマシンになんかウィンカーとミラーをちょんちょんとつけたってバイクみたいな感じで、ジェベルみたいななんか、あの大きなライトがついて
るみたいな。
だからああいうバイク、はい、特にレーサーとかによく見られるバイク。
で、それじゃなくて2気筒に乗りたいと。2気筒と4気筒っていうのは、
で、その中でも、まあ、ツーストはもう除外しましょう。フォーストも除外。それで、終わり。エンジンの話は終わり。
うん、
で、次は、エンジンの種類の話。まず1気筒、シングルのバイク。はい、1気筒は、まあ、まずお前に乗ってるジェベル。
1気筒、
ね、1気筒、例えば
単気筒ってやつ、
ね、単気筒ってやつ、はい、で俺乗ってたセローとか、まあ一応 DT200W1 はあれも1気筒、うん、1気筒の2ストロークとか、あと例えば SR とかシングル、
はい、
SR、 まあそういうやつはね、そういう系のシングルが多い
と、1
気筒のバイク、まあ1個のシリンダー、シリンダーで中で爆発を起こしてくれるシリンダーが1個だけって感じで思っとって、
なんかあれだっけ、ツーストはダンダンダンダンとか出すんだっけ、
ツーストはなんかとりあえず速、
ね、
いわけよ、そのダンダンダンが、
あ、なるほど、はい、
簡単に言ったら
それが1個だけと、で増えて
くるだけで、2気筒の場合は今度は2つついてる、
うん、
でも2気筒でよっても、なんか例えばハーレーみたいに V ツインって言って、
うん、
ドンドンで V についてて、ダンダンダンダン、ドンドンドンドンドンドンって爆発するのと、まあ、ドゥカティみたいに L ツインで、ドンドンドンドンって L の形でドコンいってるやつもあれば、パラツインって言って、横にドン、並列にドンドンって並んでる。これは例えば、あの、ダブル、 656か、あるいはパラツミって言って、うん、横にドンドンでつけてドコンドコンドコンドコンっていうのは種類がある、
うん、
これがパラツミ、
はい、
ツミで次が、まあ、3気筒、また3気筒は
3気筒ってあるの
なかなか少ないの
だよ、ね、
代表的なのはトライアンフのスピードトリプルとかデイトナー、ある3気筒、
3気筒やるとなんかそういう構造上の特徴とかあるの、
まあ、3気筒は、うんうん、簡単に言えばだから本当2気筒の、
はい、
2気筒になるとさ今度はトルクっていうかさ、
うん、
1個のシリンダーが大きい分、
うん、
その大きいのがどんどんどんどんつって、で今度は4気筒の場合その大きいのを全部どんどんっていうのは乗せられないから、
はい、
そこ小さめにしてドコンドコンドコンドコンと4つでより高回転型になるできるわけよ、はい、小さい方は大きいのが2つだから下のトルクはすごくあるけど上までは吹き上がらない、だから最高速を求めるんだったら4気筒、
なるほど、
最初のスタートダッシュを決めるんだったら2気筒、下のトルクがすごくなんとなく言いたい意味分かるから、はい、一気に下の方がドコンドコンと大きい方が一気にトルクが湧き上がってくるというか、簡単に限界までが近づけるっていうか、
下と上ってのは何の下と上、
あの下のトルクとか、なんか
俺下のトルクって
専門用語って分からんよな、
下のトルクって何、
お前 CB400 乗ったことある、あの教習車、
教習車乗ったことある、
教習車とジェベルってスタートダッシュしたらなんかジェベルの方が速いってイメージあるやろ、下のあのトルクなんか下がさ教習車ってスカスカやん、
うん、スカスカ
あの感じ、
じゃ
でも最高速は CB の方が出るやん、うん、それはなんか言いたいことは
滑ってくるような感じ、
スーってなんかでなんか高回転までスーってなんか回るイメージやけど、うん、なんかジェベルは限界が速いやん、その
限界速い、
その感じ、
ああなるほど、
なんか
そういう意味の下のトルク、
なんか分かりやすかった今の、
うん、大丈夫、うん、あの構造上じゃなくて、
そうそう、俺構造上の説明多分うまくできんけど、
性能の話、ね、
性能の話、
はいはい、
で3気筒はそれの本当いいところを取ったわけ、
2
気筒のようなあのザラ、はい、あのトルクとな4気筒のような最高速度を、
うん、
まあ両方重ね持った、じゃあみんな3気筒にすればいいんじゃないかとかそういうあれもあるけど、まあそれはないね、
それはない、理由もない、
理由もない、
そうか、
特に
そうだね、
うん、で、あとのさっき言った4気筒。
4気筒、はい。
4気筒は、もう本当に、並列、基本的に並列に並んでる国産車が多いね、基本的に。例えば CB とか、
はい、
XJR とか、
はい、
まあ S、国産のスーパースポーツはほぼほぼ4気筒の、
はい、
並列4気筒、直列4気筒とかあるけど、例えばやけど、でも、あの、VMAX とか、
うん、
あとは、あの、警察とかが持ってるあの VFR、ホンダの、
うん、
あれは V 型4気筒とかあって、
うん、
V4 って言って V 型でなんか4つどんどんどんどんって前と後ろに乗ってる、
うん、
横に GGR みたいに横にずらっと並んでるんじゃなくて、はい、前と後ろにどんどんって乗っかってる4気筒ってのもある、
うん、はい、
これの違い、
なるほどね、
分かった
分かった分かった、それで、今は2気筒に乗りたいと。
そう。で、それで俺はまだ一度も VMAX の V4 にも乗ったし、4気筒もまあ今まで乗ってきたし、シングルも乗ってきた。2気筒がないと。
なるほどね。
ツイン。
はい。
で、ツインがないと乗ったことないから乗りたい。はい、で、ツインって結構、国産は意外と少ないですよ、国産のバイクは。はい、今パッて思い浮かばるツインって言ったらさっき言ったその、でもダブルとか、ダブル650とか、ああいうパラツインとかじゃなくて、
うん、
V ツインか L ツインがいい、まあ、L ツインって言ったらモズガティだけしかないけど、
はい、
そういうツインがいいってなるから、
はい、
本当国産ほとんどないんだよねツインが、アメリカン系、あ、例えばドラッグスターとか、
はい、
でも俺アメリカンももうすごく欲しくないから、ネイキッドとかストリート系とか、
うん、
スーパースポーツ系のツインが欲しくて、
はい、
でまあラジオ内でも話した通り、なんか次はドゥカティがいいとか話やん、
うん、
ちょっとドゥカティの L ツインがいいって、
そうね、
うん、でもなんかね最近ね、まあ、最近なんかこれはなんでこれ気になり始めてる、ちょっと駐輪場でずっと磨けるバイクがいて、
おお、はいはい、
ビューエルっていうバイク、
うん、
メーカーのアメリカのバイクメーカーで、これはもともとハーレーの、
はいはい、
なんかあのエンジンを使って、
うん、
そういう、まあ、 わゆるストリートファイターっていうのかな、あのジャンルではネイキッドとなんかカフェレーサーの間というか、ちょっとストリートファイター系のバイク、
はいはい、
なんかシュッとしてかっこいいっていう感じのストリート系のバイクをなんか販売してる会社があって、うん、そのビューエル、ああいいな、
あそう
そう、
はいはい、
ビューエルの特徴は何といってもすごく軽いわ、うん、でなんかあとすごくコンパクト、
うん、
ハーレーみたいにでっかくなくてすごくコンパクトにまとまったバイクで軽い軽い、でもエンジンはまんまハーレーのあのでっかいものをどんどんとついてて、だからその、うん、何が言いたいかっていうと、その特徴、はい、ハーレーのエンジンを楽しみながらスーパースポーツのなんか乗り味を味わいできるっていうのが特徴、ああこれいいな、
そのエンジンがでかいことによるメリットっていうのはやっぱりスピードが出ると、それともそのさっき言ったトルクが出ると、それとも総合的な性能が向上するって話ですね。
そうね。どちらかというと総合的な
あれ、ね。それが向上しながらも車体自体の重量が軽くなったから扱いやすいって感じ。
扱いやすい。
ああ、なるほど。
まあ、どんなバイクかというと、まあ、まあ画像でお前もちょっと見てほしいけど。
そうだね。見たら見るからね。一応わかりやすいけど。
なんかね、
ああはいはい、
なんかちょっと違うって感じ、分かる、こういうストリートファイター系っていうのは、
なるほどね、
コンパクトで、
あこれはね、あなるほどなるほど、
なんか言いたいことは分かる、
分かる分かる、おなかかっこいい、かっこいいっていうかね、うん、
でもエンジンは V2
スタイリッシュで、
で結構だいぶコンパクト、
なんかでもやっぱりこういうバイクだよね。日本で乗るバイクって言ったらやっぱこういうバイクがいい気がするね。速くって、いろいろ速くって、
うん、
まあ。で、これ言ったら最高速度だって200出る
くらい。そうだね。いや、260キロなんか。まあそれでもやっぱ出るよ。すごい。
すごい。日本だったら全然出す場所ないから
。まずね、GGR みたいな世界最高速で。うんうん、そう。
そしたらこれぐらい
320キロとかね、そういうのに関してはこういうのもありなのかなって、うん、でもこれでも、
ね、
これでも一応 1200cc、
あそう
そう、で実物見たらもっとコンパクトだった、これで 1200cc ってぐらい、コンパクトで軽い、そのギャップ、
これはこの会社は最近できた、
いや結構昔からある、うん、でもなんかそんなにすごいめちゃくちゃなんか日本の四大メーカーで人気ってわけじゃなくて、本当なんか好きな人しか乗らないみたいな、何も特徴的っちゃ面白いバイクメーカーでさ、本当になんか何が面白いとかって言うとね、なんかいろいろおかしい、例えばこれガソリンタンクあるやん、ガソリンタンクじゃないの、なんか V マックスみたいな、ガソリンじゃどこに溜めてるんだろう、フレームの中にガソリンを入れてるんです、面白い、
あそうなんだ、
そうフレームの中にガソリンが通ってる、どんな、どんな構造してんだ
よ。なんでそうしたんだよ、
もう本当面白いじゃない。いや、なんか、何もかも、なんかそういう計算上の、なんかその、なんかあるらしくて、バランスとかで、なんかそういう中で。で、いいのがさ、これ見た目とは裏腹な音。
うん、
なんか見た目なんか結構 4気筒のような、なんかシュワーンって感じの高い音がしそうやけど、音はもうまんまハーレ。
あ、そうなんだ。それはいいね。
だからそれが、そのギャップが俺すごいなと思って。俺一回だからそのなんか駐輪場で見た時なんか、で、マフラーも改造したって。
うわ、
ね、でも意外とコンパクト。でもエンジンかけるやん。まんまハーレ。
あ、そうなんです。
ドドンドドンドドンドドンドドン。あ、なんかギャップすげえって。なんかこんなちっちゃいのになんか GGR よりすごい、すごい音出してた。で、なんかこのギャップいいなって思って。
なかなか面白いから
ね。面白いからね。
はい。そうですね。
っていう、まあ、こういうバイク、っていうビューエル、ちょっと最近気になってますっていうお話でした。ドゥカティの、まあ、モンスターシリーズとかもいいけど、うん。うん、まあ、ドゥカティよりかはどちらかというと値段とかは安めっちゃうね。パーツ一つ一つはそんなめちゃくちゃ高いものは使ってないしね、意外といいバイクだと思います。ただ、うん、売ってるところがとりあえず少ないっていうの
が、あ、まあそうですね、
売ってるところとか万が一壊れたりしたら修理できるところとか意外と少ない、
うん、
あとパーツがやっぱりパーツとかがやっぱりない、
うん、そうだね、
日本にないっていうのだから、ね、なんかなくなったりしたら そうなると、だからお前の言ったジェベルみたいに、ずっと何十年も使えるバイクって言われたら、ちょっとそうでもなくなるわ。
これはね、そう、確かに。
なんか、今を楽しむためのバイクって感じがする。
なるほどね。
だからそういうところでなんかや、うん、やっぱ違う。
はいはい。
だから、俺がさ、今、例えば欲しいバイクで、ほんと何十年も付き合っていけると思うんだったら、それこそなんか俺は XJR とか CB みたいな、ああいうのなんだな、みたいな。そういう？
ごめん、ペゲジェとかそういう。あ、でも、ジェベルも結構そういうのの定番なんだよね。そう、なんか、ランナーバイクの定番だよね。
だって俺、60だってこのビューエル乗れる気がするんです
ね。
いやまあまあ乗ってる人はいるだろうけど、
まあ、日本にはいない、日本にいなくなってたもんね。
いなくなってた。でもさ、 XJR とか PKJ とかはさ、まさしく今があるよね。例えば前乗ってた VMAX とか、あれ20年前のバイク、うん、
確かに。
そう考えたら俺生まれてなかったですもんね。
そうですね。なかなかでもレアなバイクで、まあ、たまに私もね、これを東方の機内にできたらみたいな話もするんだけど、なかなかレアな
ギャップだよね。
ギャップというのが、あれだよね、表の顔と裏の顔が全く違う。
いや本当ね、だから言われてるのがもう本当に羊の皮をかぶった狼。
そうね、
まさにこれ、うん、こんなちっちゃいのに、ね、音本当もう
本当だね、見てるとめちゃくちゃ乗ってる人見ると、うん、ちっちゃいね。
本当ね、車体の大きさ本当に 250cc と
すごいちっちゃいね。
250とか 400cc、 いやまあ多分俺外国人ってあれすごいでかいけど、
そうそうそう、
でも大体ほらこんな感じね。
すごいちっちゃいね、うん、なんかビューエルで走る面白さ、いや今日
ね。だから前俺言ってたよ、なんかさ、やっぱり大型バイクっていうのは重くてでかくて、うん、てかなんかそういう話で頑固な話をしとったけど、まあね、大人になりなさいと、こう大人ってのはさ、こういうのを楽しむのも大人なんだよと、
なるほど、
っていうのをね、ビューエルはちょっと教えてくれました。
まあそうだね、それなりのなんかあれだよね、クロート向けというか、
うん、そうっちゃね、ちょっとクロート
向け。立ってバイクを始める人が見たらわからない、
わからないと思う。
なるほど、
うん、
そういうことでしたと。
でもね、ドゥカティとかもモンスターシリーズはまあ似たような感じじゃん。あれも結構コンパクトやけど、うん、音はそれなりのなんか、うん、ちょっとイタリア原産の音や、うんうん、
なるほど。
でもな、こっちの方がより俺はなんかすごく、ドゥカティよりかはなんかやっぱなんかハーレーのあの、うん、なんていうかな、俺それまでハーレーってそんなにイメージなかったやん、
うん、
でもたまにやっぱりこういうギャップでのハーレーの音だと、なんか、
うん、
ああ、なんかいいって思う。
そうそう、
あのこんなでっかいの、なんかこんなんで、どんどんどんどんやったら、だろうな、み
たいな。
だろうな。これで、あの音だって、お
で、なおかつ、まあ、それなりに性能もハーレーっていうのはいいよね。なんか、250で音はいいけど、みたいなんじゃないもんね。
そう。性能は、いや、むしろ多分、
ちゃんとね。
性能はハーレー以上と思う。
そう。
最高速もこうなりも、むしろサーキット走れるぐらいやしね。ハーレー以上。
なかなかいいバイク。
いいバイク。あ、まあ、こういうバイクもありますので、ぜひ、ちょっとツインのバイク、なんか、おすすめのがあったらね。
教えてくださいと。
教えてくださいってわけじゃないけど、ね、まあ、こういうツインの、こういうバイクもあります。もっと、例えば気になる、いや、日本のね、こういうのもあると、例えば、ちょっとまたツインの話に戻るけど、MT-01 とか、これヤマハのバイクだけど、
はい、
もうこれは、これの、いい、面白いな。見た目もなんかこんな感じだよ。
はいはい。
そういうストリート系。でもこれは、でかい。でかいっていうか、うん、とりあえずでかい、これは。
あ、本当だ。これはでかいね。
でかいし、まあ、これも V ツイン、空冷 V ツイン。
うん、でもこれはヤマハか。
これヤマハ。
なんかヤマハっぽいですね。
これ、でもさ、これもまたいい感じでかっこいいよね。
これはいいね。これかっこいいね。
これかっこいい。
ストリートインプレッション。これは違うやつか。うん、MT-01。これはバイクが MT-01。
そう、MT-01。音は、まあ、これはハーレというよりかは、まあ、でも、まあ、まあ、V2 のあの、そのドコンドコンって完全に音よね。でもこれはもうなんか狼の皮を被った狼って、まあ、その、そうだろうなぐらい。
そうだね。これはなかなか、うん、でもやっぱり、日本のバイクなのかな。これで美しヶ原とか峠とか走ると気持ちいいバイクって感じするけどね。うん。うん、 もうなんかアメリカの荒野とかって感じだよね、
うんうんうん、こういうのって、まあ、気になるっていうか、まあ、すごいな、これ排気量よ。さっきのあのデュエルは 1200cc、
はい、
これ 1700cc。
あ、そうなんだ。超大型、ね、
超大型、すごい。これはどちらかというとさっきみたいになんかサーキットとかを走るというか、もうなんていうか、うん、これはもう
高速
道路とかでゆったりもう大人のライディングって感じです、
はい、
うん、あんまり日本ではこのバイク売ってないですね。
あ
の海外、
あ、
海外向けの
バイク、海外向けのバイクなんだね。
そうそう、だからこれもあんまり日本では売ってなくて、
はい、
うん、これはもう見た目もでかいし、
うん、
重さもでかいし、
うん
うん、まあなんかデュエルみたいなギャップみたいな楽しむのはちょっとないかなって感じ、
はい、
まあ、こういうのもあります。
はい、
日本の国産のバイクなどでこうなったりします。
なるほどね。とりあえずあれだね、その2気筒の特徴としては速いと。
速いっていうかね、日本でやる、日本で味わうんだったら2気筒の方が面白みはあるのかな、人によるんだけど、
うん、
なんていうか最高速度じゃなくて、なんかトルク感を味わうバイクやけど2気筒
は、はいはい、うん、あ、なるほどね。まあ、その、なんだろうな、あれ、やっぱりでも、トルクの低くて速いバイクってどんな印象、あ、でもそれが CB の400のあの感じなのか。
うん、でもさ、GGR1100 は逆にさ、トルクもずぶといし、最高速度もすごいっちゃけどね、逆に。
うん、で、あれはなんだっけ、4気筒なんだっけ。
あれ4気筒。
だよね。
そう。
あれ何が違うの。
まあ、今度は逆に言うと、まあ、CB1100 みたいに、あ、CB400 みたいに下がスカスカで下もトルクモリモリっちゃう
ね。だから それってどういう風にしたらそうなの。
排気量がでかいから
。ああ、排気量がでかいとそれがそうなんだ。
そう、
へ
え。でも逆に2気筒ツインで 1100cc もあれば、
うん、
あれ以上のなんかトルク感というか、
うん、
あれが味わえる、うん、っていう、まあそういう、はい、ご紹介でした。まあ、他にも国産のについて言ったら、まあ、よくあの VTR とかよくある、
うん、VTR、ね、
なんか聞くやつ、
なんか聞いたことあるぐらいだけどね。
ホンダの VTR ってよくあの 250cc のなんかよくあのバイク便のおじさんとかが使ってるバイクなんだけど、こういう、
はい、
こういうね。
なるほどね。
こういう。でもまあ次俺が欲しいのはまあ大型なんで、ちょっと。こういうのもあります。う
ん、こんな感じで、
うん。
結構あれだね。オフロード、レーサー、大型、釣ってきて、まあこんな感じで来る感じです
ね。
まあ結構バイク選びの人とかで、最初私も結構、まあ、川崎さんがいろいろね、あのバイク、こんなバイクどうかみたいな話をしててね。400は欲しいだろうと最初したんだけど、やっぱり、ね、高いなと。で、結局、まあ見たのが、じゃあ何か、250でロードバイクは嫌だなってのがあって、それでまあオフロードにしよう
って。いや、でもお前言ってたらホーネットとか、ね、バリウスみたいなやつ。
うん、結構ね、オフロードのバイクって、バイク走ってると多くって、で、全然走ってる人、初々しさを感じるような人で、結構最初はオフロードで始める人っていうのが多いよね。
うん、そう、俺もだからオフ車から始まって。
でもし、まあ、聞いてる人でも、こういうの、もちろん見てもらってもいいですと。で、入り口としてこれを見て、まあね、多分ね、ああ、ちょっと今の自分にはって思う、まあもう別に見てもらったらいいって。で、多分ね、大事なのはその後で、ぜひね、選ぶポイントの一つとして、ちょっと一回250のオフロードとか、ちょっと見てみて、もしかしたらいいのがある
かもしれない。始まりはやっぱりなんかオフ車、うん、
あのね、あともう一個は、オフロード、そういうの見た、動画とか見た後に、オフロードの、その、乗った時の映像を見て、あ、これが限界なんだって結構感じちゃうんだよね。
まあね。
私も結構ありましたと。でもね、実際乗ってみるとね、本当に、まあ、まあまあまあまあこれはこれでってなるし、やっぱりね、バイクってちょっと、まあもちろん速くていいバイクっていうのはあるんだけど、速いバイクってあるけど、いいバイクっていうと、いいバイク ってなるのがバイクなのかな、
うん、そうそう、いいバイクって難しいよね。
あのぜひね、こういう時選ぶのに、まあまあオフロードとかそういう、例えば最初は安いバイクにしておいた方がいいよっていう、まあ多分乗った人のことがある人の条件もあるかと思いますと。ぜひね、それに気負いを感じずね、これはこれで楽しいというのか、これをどうやって楽しもうっていう気持ちが大事だと思います。うん、はい。ね、ぜひあの今の時期免許を始めにとってバイクをぜひ検討してみてはいかがでしょうか。ということで、あのこんな感じで
バイク紹介
コーナーでした。
コーナーでした。
ということでね、まあお次もじゃあ今回はねもう40分だけどもう一コーナーいけしまおうか。ざっと説明しましょう。久しぶりにあのね、私たちはメディアに触れてきたということで
そう
アニメの紹介コーナー、
紹介コーナーだよな、久々ですよ、
はい。今回はね、何のアニメを紹介するかと言いますと、今この時期だんだん夏に近づいてきて、皆さん思い出してきたでしょうかと、あの夏の日のことを。
うん、あの夏の日。
私たちが小学校の頃はね、まあ近くに駄菓子屋さん、まあ皆さんもあるかと思いますが、駄菓子屋さん、その時に、まあ、自分の財布の中見てみると、50円と。ね、まあ、通常ね、今はね、この一人暮らしで、ね、50円で何を買おうと。
何を買おう、本当だね。
もうね、缶ジュースも買えないよね、
50円。50円でさ、何を買おうって、本当、コンビニで意外と買えないよね。
そう。駄菓子屋のクルクル坊勢とかね、シュワシュワラミネとかね、よく買ってた思い出があるんじゃないでしょうか。
うんうん、
そんな私たちの童心を思い出させてくれるこの漫画です。駄菓子菓子という漫画でございますね。
うん、
これね、まあ、結構書店に並んでて横積みになってて、
そうそう、
で、どんな漫画なのと思って、まあ、最初読んだ。まあ、とりあえずあらすじとしては、田舎にある駄菓子屋さん、鹿田駄菓子という、お菓子屋さんを経営している息子、ココノツくんが主役です。その子は、駄菓子屋を経営している父親がいるのにもかかわらず、漫画家を目指しています。っていうのが冒頭のシーンです。で、まあ、よくね、そのお父さんが見せ場を押し付けられるんですけど、ある日その見せ場を押し付けられて、見せ場をしぶしぶとやって漫画を描いてみますと、そこに、まあ、漫画、そういう漫画でもおなじみの美少女が現れます。なんだと。そしたら、まあ、いきなりその美少女は言うわけですよ。あなたの一番好きな、うまい棒の組み合わせを考えなさいと。でね、そのここのところもなかなかやる男で、うまい具合にあのインプレッションをしてくれたわけです、うん、うまい棒のインプレッションをね、
うん、
で、そんなこんなで始まりましたのがこの、漫画の冒頭シーンで、その女の子が実はね、そのしだれカンパニーっていう、うん、まあなんかあれだよね、あの冒険チョコレートのお菓子で有名な会社らしい、
ね、うん、そう、
冒険のチョコレートで有名な会社のお嬢様が、この駄菓子屋さんのそのここのつくんのお父さんヨウさんを、スカウトしに来たというわけです。そのヨウさんは、俺はこの店がやってるからそんなことできないと、だがしかし、
うん、
息子にこの店を継がせるんだったら考えてもいいとっていうのがね、この駄菓子菓子の、お菓子屋さんの話の始まりです。でもね、まあ内容はそんなぐんぐんで、そんなあのなんか取引とかそんなね、そんなうだうだした話じゃなくってね、
結構ネタなんだよね。
そう、田舎でなんかポテチ、なんかそういうなんかポッチ君とか ね、う
ん、なんかね、
豚麺とかね、もう懐かしいよね。
そう、
10円5円玉チョコレートとかね。
てかあの豚麺とかもう豚麺も食べたことある。
食べたことある。
あの駄菓子の中でさ、豚麺ってさ結構高い地位にある。
高い地位にある。
これ分かる人も分からないけど、豚麺は小学6年生が食べるくらいの。小6年生。3年生は食べられない。
バスの一番後ろの座席ぐらいの、
うん、そう
上級生が座っていいみたいなね。
なんか、小学3年生とかは、ちょっとまだ手つけられない。5年生ぐらいでやっとなんか買えるんだよね。なんか知らないけど。
そうね。
なんか知らないけどね。なんか地位的なものがあるよね。
確かにね。最初の方は結構、四角いマスマスに入った16マスかなんかのグミみたいな、ちっちゃい四角いあのグミみたいなやつとかさ、
そうそうそう、
あとはなんだろうな、まあ飴玉のプラスチックのやつですよね。
俺結構何食べてたかな、俺が多分一番食べてたのはね、あの棒状のゼリー、
あ、くるくる棒ゼリー、
くるくる棒ゼリー、なんか普通の棒状のゼリーなかった、棒状のなんかこういうゼリーで、
うん、
パキッて開けたらなんか
スルッて食べるよな。
あー袋のやつね。
そう
袋のやつあったあったあった
あったあれ
なんだ袋のやつで、ね、押すと出てくる袋のやつで、
そ
う
そ
う
そ
う、
あとそれとかあんなにさこれぐらいのさ紙のあのプラスチック、プラスチックじゃない、なんか透明のパックに入ってさ、
うん、なんかあつぶつぶの、 あの四角いグミ、
そうそうグミ、あの爪楊枝が
ついてる、
あれ
あれは結構美味しかった、
ね、そうあれ結構食べてたな、うん、あと何やろうね、
まあね、駄菓子、いろんななんかそう話とかネタとかがあって、ああ、そういう理由なんだ、みたいなのがあったり、そうそうそう、まあ、あったけど食べなかったな、これ、みたいなのを、美味しそうに話してるのを見て、ああ、そうなんだ、こういう菓子なんだ、みたいな感じられるのか。
ふ菓子とか食べた
くない？ふ菓子、そう。ふ菓子さ、ふ菓子子供が手に取らないよね、
取らないよね、
まあ、俺ね、あんま人気な印象がないよ。まあ、
駄菓子ってよりふ菓子ってなんかもう、うん、
あの、和の空気を出してるものは、
あんまり
子供がパッて手に取るようなものでもないんだよね。そうやね。
ふ菓子は食べなかったな。うん、
あとは、あの、人参の、あの、お米のボンっていうやつ。
ああ。
あれも俺あんまりなくて食べたいっていうのが。あの二つはなんか俺の中で選択肢に入らないお菓子ベスト2。
そうやな。
そうだよね。
なんかそういうのがあって、ああ、懐かしいなと思いながらね、見てたな。もう見てた。豚麺はなんかさ、もう急に豚麺食べたくなった。
ああ。
だから豚麺の時から、ほんとあれがあったら、なんか低学年頃食べられなかったんだよ、豚麺っていうのはって思って。あれ100円ぐらいだったよ、豚麺。
そう、あれ確か100円ぐらい。
うん、結構、駄菓子屋で100円って結構でかいんだよね。
うん。
なぜなら100円あると結構、なんか結構満足。
もう、あの時の100円は10円玉10枚だからさ。
そうそうそう。
10円玉10枚って言ったら、うまいもん10本ですよ、と。
そう。
それと、あのちっちゃい豚麺ってなると、想像がつかない範囲ですよね。
小学5、6年になるとなんかあれが普通に、食べれるようになる
の。
なんか知らないけどね。もうお年玉増えたらな。
まあ、あとは結構あったのが、あの、ココアシガレットってやつ。
ああ、
卵の形の。
ああ、あれやったな。
あれ、なんで最初シガレットっていうのか分からずに食べてたね。甘いお菓子じゃん、でも、後から思うと、ああ、なるほど、卵の気分を味わえるんだって。
ああ。
後から気づいたっていう。ちょっと単純に味が美味しかったってのは
思うけどね。俺は、なんかあれ、タバコの真似ができるお菓子っていうイメージはあったね。
まあ、結構私たちを同時に返してくれる漫画です、うん、よろしければねみんなも手に取っていただいてね、
漫画ってかアニメもあんまやってない、俺はアニメしか見てないです。
ああ、まあアニメもやってると、まあまあもう紹介するまでもなく大人気の漫画なんだけど、
うん、ああ面白いね。いやなんか俺は知らなかったよ、駄菓子菓子ってさ、なんかもうさっきも言った通り駄菓子菓子って思ってたんです
。ああ、こうなんか
全然駄菓子の漫画
と、ちょっと、まあ、なんかそう論絶論破系の漫画、
うん、そう論絶破系の漫画と思ってて、あ、駄菓子のお話なんだ、
ね、駄菓子のお話ですよ、
駄菓子のお話だから駄菓子菓子、
駄菓子のお話だから駄菓子菓子
って、ね、そうってお前聞いて、絶対お前川崎好きだからって言われて、
あ、そう
って言われて、まあ、ちょっと見たら、あ、ドンピシャだった。あ、大好きですよ、こういうの。
無人駅でラムネを飲みたくなるよね、
うん、
はい、
っていうお話でした、
ね、そんな思いも夏に全部持っていきたいと思いますのでね。
いやー、あるお前の実家にああいう駄菓子屋さん
潰れちゃった
。いいよね。
あのジャンプはそこで買ってたんだけど、今もう終わっちゃったからね。今ないんじゃないかな。
あ、うちの実家、俺の行ってた駄菓子屋はまだある。
おお、生き残ってる、
生き残ってる
ね。
ザ駄菓子屋やけど、うん、ある。
京都にもあるよ。
ある、
あの寺町の峡谷を下ったところにあるよ。なんか入ったことないけどね、
うん、
駄菓子屋さんがある。はい、まあね、そんな感じ
で。でも駄菓子屋さんって今になるとさ、うん、都会の駄菓子屋さんはさ俺ら入れないよね。なんか
都会の駄菓子屋さん
っていうか、なんかそういう、うん、
京都
とか、なんかさ長野とかやったらさ、そういう長野とか、なんか本当に山奥とかのある駄菓子屋さんとかはなんかさ、多分入れると思っちゃうけど、
うん、
街中にある駄菓子屋さん、
うん、
入れないよね、なんかもう俺らは特に。
恥ずかしいってこと？
なんか恥ずかしいっていうか、なんか入れない。
そうかな？
入れるお前。
まず都会の駄菓子屋さんっていうイメージが全然わかんない。
まあいや、俺もわからんけど、まあ、強いて言ったら、俺が子供の頃行ってた、うちの実家。
まあ、都会の駄菓子屋
さん。都会ってわけじゃないけど、わかるよ。都会ってわけじゃないけど、うん、まあ、住宅街の駄菓子屋さんって言った方がいいのかな。わかるよ。
うん。
うん。
入れない。
今入るって言われたら、だって、 で小学もう通報されそうやもん俺。
通報されるとしてでしょ。
だって小学生ばっかりでさ。
懐かしいなっつって買ったのに。あのヴァンガードのコーナーに俺入れたけど。
ヴァンガード。
あるじゃん。大悟が知り合いで。
ああ。
あのコーナーに俺が入ったら、あなんかこういい年して何やってんだよってなるけど。高島さんはね、むしろ多分2、3人来るんじゃない俺が入ったら。
ああ、そう。
ああ、俺もつって、懐かしいご縁だわ、つって。
へ
え。ああ、そうか。
おばあちゃんびっくりするから。
びっくりしないでしょ。
ああ、そうなんかね。そんなもんかね、高島さん。
だって別に子供のために駄菓子買うとかでもあるでしょ。まあ、この年で子供はいないです。
ああ、そうか。あ、でも、今、駄菓子って、割とコンビニ、でもさ、コンビニで駄菓子買えるじゃん。
駄菓子じゃないでしょあれ。
コンビニもたまに駄菓子売ってるやん。
どんなの？
駄菓子屋さんに売ってたような駄菓子。
売ってる？
売ってるよ。
売ってないよ。なんかちょっとおしゃれになってるよコンビニは。なんかセブンプレミアムのクッキーとかさ。
セブンプレミアム本当うまい棒駄菓子屋さんあ売ってる。
うまい棒はもう駄菓子から。
駄菓子じゃないよね。
一線を画
す。そうだね。
あのフランとかそういうのはもう駄菓子じゃない。
あれは駄菓子じゃない。わかるよ。アルフォートも駄菓子じゃない。
アルフォートもあんなんダメだよ。あん
な。なんだろう。駄菓子の部位
駄菓子って言ったらもっとなんかジャンクで。
あ、いや、あるよ。
もうなんかふざけたやつだよ。
あるよ。ホームランバーもあれ駄菓子じゃないか。
おー。だからもう駄菓子ってのはもうなんか、
わかるよ。
公式じゃないの。セブンイレブン様に受け入れられるような品ではないの。そう。セブンイレブン様の厳選されたプレミアムのクッキーと並んじゃいけないの。
でも、あるや、
なんか粉のソーダとかはダメだ
な。ああ、粉のソーダ売ってない
あれは。
確かにあれ売ってない。
今飲んだら飲めないからまずいんじゃないかってぐらいのソーダだからさ。
粉ソーダ売ってないしな、確かに。
でしょ？
だよな。
うん、
あれ駄菓子じゃねえな。
あれはお菓子だよ。
本当に。で、駄菓子屋さんってどこに行きまんの？
まあ、それあるんじゃないの。まだね、あるところあるんじゃないの。ぜひね、心つくについてもらいたいね。
うん、ついてもらいたいね。まつげないもんね、ほんと駄菓子屋
さん。つげないでったら、つぐ人もいないけどね。
ないよね、ほんとに。何かしながらやのね、ほんとに。
あ、そうそうそうそう。
ほんと何かしないの。それこそ漫画化しながら駄菓子屋
ね、
うん。
そうだね。あ、そう、それでいいじゃんね。漫画化しながら駄菓子屋
って、
うん、
いいじゃんね。って俺いつも駄菓子化しながら、うん。
漫画化しながらやったらいいじゃない
か。いいじゃないか、そう。
別にそう。で、そう。仕入れとかもそんなまあまあまあまあじゃねえかと。
うん、だって1日100円いけば儲かる方じゃね。
そうだよね。10円だからね、1個
で。で、ああいう、しかも田舎、見た感じ田舎っぽかったけどね。うん、ああいうところで本当に、うん。本当にね、ああいうところも1日の売り上げ
って。お客さん、ホタルさん一人だからね。
うん
うん、だって、あの子食べないでしょ、
うん、
あの、駄菓子食べないでしょ、あの子は。
さやちゃん。
そう、さやちゃんは。
うん、さやちゃんあれ結構いいキャラしてるよね。
みんななんか好きっていうね。アクネもなんかさやちゃんが好き
で。まあでもなんかアクネの好きっていうのは多分違うと思う。俺のいいねっていうのは多分。
何を持ってお前は違うと思う
だろ。だってあいつと俺人種が違うやん。
人種違うな。神だからね。
神だし。これ日本、あの、国産者だし。
違う。
国産だし
さ。でも多分同じことを抱いてる。ホタルさんが多分ね、あの漫画はね、ホタルさんを好きになるようにできてないよ。
ああ、そうやね。
あの人だって、駄菓子のキャラクターが好きって明言してるから、恋愛対象から外れるように多分意識してる。
ただ、ほんと、最初の方はあれやったけど、もうだいぶ変態キャラになってきた。
うん、そうそう。ヒロインがさやちゃん一人になってんだよ、もはや。
ほ
ん
とにあれ。
心つくももはや全然意識してないから。もう、最初こそ、もう可愛いじゃん。
可愛いってなって
る。ただの、なんか、お菓子に狂っちゃった人だから。
狂っちゃった人だから。
そうそう、
本当に。
他に誰がいるってさ、さやちゃんしかいない。
いないからみんな。
それは人気あるさ。
人気あるさね。
おたさの姫みたいなもん。
ああ、本当よね。
またディスってしまったけどね。
ごめん。
もうすごい、しれっとディスるね、
でもまさにでもそんな。
そうそうそう。
でもすごいピュアな感じだよね。
面白い、
ね。
うん。まあでもなんか、田舎っ子って感じでいいよね。田舎に絶対いそうだもんね、ああいう感じ。
そうね、なんか、結構でもおしゃれな感じがいいよね。
おしゃれ、あー、コーヒー入れるってこと？
コーヒーっていうかそのピアス開けたりとか。
あ、
なんか田舎だけど頑張って都会の真似をしてます感
じ。ちょっと田舎のヤンキーで。
そう、田舎のヤンキーっぽ感がいいよね、兄ちゃんとかもね。
うん、あ、確かに。
あの感じがいいね。ただの田舎の子じゃなくて、なんか結構もう
あ、そうそう。
リアルな田舎の感じが出てるっていうの、うん、
そうそう、ね。
そう。リアルな田舎の感じは結構金髪とか、あの、お前らが知ってるなんか、ああいう田舎の女の子じゃなくて、なんか染めたりとかしてるんですよ。
だからなんで、それはいいじゃねえかよ。黒は黒でいいんだよ。
いいんだよ。
田舎の黒はいいよ、お前。田舎ブランドがつくんだから、
そうそう、田舎ブランドでそれが価値が上がるんです。
そうだよ、はい、またどんどんどんどんおかしな方向に行っちゃってるさんだよね。まあそんな夏の思い出も含めてね、ポンザイのさんにエンディングを流してもらいましょうか。というかところどころちょっといいかな。アニメがね、始まるよね。ボンボンライドンが始まるよね。
ボンボンライドン。ふざけて
るな。ボンボンライドンが始まりますと。ね、あの、まあ、
川崎の家にある本シリーズ、キリン、ライデックス、魔法使いのよね、まああともなんか少女漫画、
うん、実まああるけど、
深みの水を知る世界に続きね、爆音がね、そう、最近、
あとネギマも俺持ってるよ、
あとはね、ネギマが増えちゃってね、そう、爆音がなんか4月4日からアニメ化するそうじゃないですか、
そうなんですよ、あでもさ、魔法使いのよもなんかアニメ化しろって書いてあった、
あ書いてあった、なんかそのアメリカプロジェクト、
プロジェクトみたいな、そうそう、だけどまあ、それは置いとこう、今は、爆音だよ、これがまさかアニメ化になるとは思わなかったよね、
そうだね。なかなかこの人もすごいことするからね。なんかいろんなところからのネタをどんどん
どんどん持ってくるから、
そのネタを見る人が、なんか逆輸入じゃないけど、逆にファンになるみたいなさ、すごいよね。だから、ちゃんとしてるんだろうなっていうのは思うけどね。ちゃんとそれを理解して、
計算されて
る。だからその、あったじゃん、バイク動画のことで、なんかその、ホワイトフェイスの人も、なんか爆音の、なんか、ファンじゃないけど、読んでるんですよ、みたいな話して。あ、すげえなぁと思うよね。だ本当にこういうのがうまく書かれてんだなっていう感じで、爆音、早めアニメ化しますと。これね、すごいのはね、4大メーカープラスアルファ、プラスアルファなんだよね。
プラス
アルファ、ね。プラスアルファ、プラスアルファぐらいの。
ガオプロスポンサーについてるぐらいだから。
すごい。
クオリティがすごいよね。
ぜひ、ね、ホームページで、でも、映像見てほしいよね。もう。
PV とかで、まあ見てるけど。
グラフィックもそうだし。セルの音もそう
だ
ね。
音、うん、音やけど、そのセルの音までも、俺 12R 乗ってたじゃん。だけど、ライブ先輩 12R 乗ってるけど、エンジンかける音とか見たけど、もうセルの音までも一緒だったから、感動ものだね。
よくバイクに出てくるアニメあるあるって全然音違えじゃん。
音違えそう、まあこれ、フォーストのバイクでツーストの音してんじゃんとかさ。絶対こんな音しねえよって
。そうそう。
あんのさ。
こんなターンしねえよとかさ。このバイクはそういうバイクじゃねえからみたいな。
あ
れ何にもないよ。もう全てがちゃんと詰まった。ちゃんとした、正式なバイクアニメだよね。うん、
パーツ、その一つ一つまでもね。
ぜひ、みんなファンも聞いてもらいたいなと。あとね、まあ、告知をね、しばらくしてなかったんだけど。ライドのラジオのことなんだけどね。このライドのラジオがついに、ポッドキャストでも配信されましたと。あともう一件がね、すごいんだよ。
ん？
ブログ。シスターブログさ、今まで100メガバイトだったんだけどさ、500メガバイトまで増えてる。容量が。
お
ぉ。それが、ブログを始めてすぐぐらいに申請はしたのよ。
うん。
容量増やしてくださいって。
ああ、なるほど。
理由は、そのボイスブログで、音声データをアップしてるから、ちょっと負荷かかっちゃうから、してくださいって申請してる。もうだからちゃんと公式に、あ、このブログだったらちゃんとしてるなっていうのが認められて、今500メガバイトまで増やしてるから、過去に消したデータのラジオをどんどんどんどんアップしてますと。なのでね、途中から見始めた人もね、どんどん見てもらって。で、ポッドキャストでも配信してるから、iPod Touch とか iPhone 持ってる人は iTunes ストア開いてもらって、ライドオンラジオって検索してもらえたら、ライドオンラジオがすぐに出てきます。
会えますよ。
あ、すぐに、あなたの手元にも、
手元に。
通勤しながらライドオンラジオ。
通勤しながらライドオンラジオ聞いてるやつの、気もどうかとね。
絶対に1時間通勤とかだったらちょうどいいと思う。
ちょうどいいかな。確かにね。
ちょうどいいしょうが。ぜひね、してもらって。だから、もうポッドキャストだからさ、ストリーミングでいちいち音声が止まったりも絶対しないわけよ。
確かにね。
もういいことだと思うんで、ぜひね、それも聞いてもらって、また感想をいただけたらいいなと思います。ということで、こんな感じで今回もライドのラジオをお送りしましたと。そろそろね、いいお時間ですのでね、締めに入りたいと思います。
はい。
今回は、ツーストいいよねって話だね。
ツーストいいよねって話をしてる。ツインがいいよねって話をしたんだよ。
あ、そうかそうか。
誰がツースト。
まだまだちゃんと理解
して。いいけど、確かにツーストは良かったけど。
ツインがいいよね。
良かったけど。
ツインっていいよねって話だね。
ツインっていいよねってわけで、まあ俺が勝手にツインが、いやまあ。
なんだろうね。春になってはしゃぐ連中と、それを止めるおじいさんの話でしたよね。
おじいさんは。
それを、
ボランティアか、
いや、
ボラン
ティア。警官たちと。
ボランティアだよね。でもなんだろうね。
コントだよね。
今思ったけどさ、あれってさ、例えば警察だったら、威力業務妨害だとかならないよね。
だから、目的が本来そうじゃないからいいんじゃない？
いいんじゃない？
どういうこと？だって
さ、あ、そうやね。
だって、所詮は、その、私たちのお金が税金になるわけでしょ、うん、国のお金になるって、別に警察の執行妨害 ではないじゃん。
ああ、そうね。
業務を妨害してはいないし、だから本来の目的がスピード抑制だから、別にそれはいいんじゃないか。
うん、そうね、あ、そう。例えば、あのおじさんが、そのレーダーとかを、
そうそうそう、
レーダー壊したりとか、
隠したり、
壊したりしたら、
それはもう、もうそれはもう業務妨害だけど、
うん。ただ手をね、手をこうやって、手をこうしてるだけ。
うん、あのおじさんは手をこうしてるだけです。私たちが勝手に、それをなんか、そうそう、勝手に変に踏み込みとって。
あのおじさん、橋の上で何か、体操してる
っていう。そうそうそうそう。
してるだけで、それを
勝手に、勝手に受け取ったと。
受け取ったと。
そのおじさんが、の横にレーダーが目に入ったからぐらいだから、
そうそう。
うん、全然業務妨害じゃないよ。
だよね。あのおじさんもそれをしまいであっこで体操してるはずだ。
そこまで考えてるかどうかわかんないけど。
ああ
、まあそんないい話を
聞きました。いい話
ね。みんなもね、免許ってぜひ、ぜひっていうのもあれだよね。
うん。
あんまりね、そのまあおすすめをするものではないからさ。乗るやつは乗るだろうと。
うん、
乗るやつはまあそれはそれでいいですと、うん。
それでいい人生を送ってあげてください。
ただ、まあ興味があった。ということですね。
うん、
僕はこの辺にしておきましょうか。
はい。はい、みんな気をつけて。